焼きのみるみる元気が湧いてくる、イエーイ。さあ皆さんご無沙汰しております。全国で毎日、文句を言われております。ポッドキャストの更新がないということをですね、日々言われながら、その攻撃に耐えつつ、花粉症と戦いつつですね、頑張っているところでございますが、今なんと東京は秋葉原のですね、某チェーン系居酒屋で、今日は実はですね、下屋と2人でちょっと対談形式の、イベントをちょっとやらせてもらっててですね、で今その懇親会の最中なんですけど、そこになんと木村優さんという人をちょっと見つけてしまいました。この人はですね、あの世に有名なボクシングの業界、帝拳ボクシングジムの所属のライト、何だっけ、
フライ級です。
ライトフライ級、
はい、
現在国内ランキング
今2位です。
2位、
はい、
いやー、国際国内のランキングが今2位で、間もなく世界チャンピオンもいったろかという。
そうですね、まずはあの日本から東洋タイトルを取って、
うん、
で世界へ向けて、
うん、
行ってやろうと
行ってやろうと
思ってます。
でもボクサーの割に可愛い顔してますよね。
あ、よく言われますね。
ねえ、
ボクサーに見えないボクサーと。
見えへん見えへん、はい、ねえ、いや、そういうと滑舌あんま良くないですよね。
いや、まあ、あのボクサーみんなそうだと思う。
ああ、なるほど、はい、もう頭やられてもうて、そんなことない、
そんなところ
だ、今のところです、はい、あ、ほんまですか。いやでもね、ちょっと今急にちょっと今お話ししてたら、そういう方だと。で我らが三幕出版の鈴木直樹とも結構合ってるという。
そうですね、あの直樹先生には、あの
直樹先生なんですか。
直樹先生には、あの試合の方にも応援に来ていただいたこともありまして。あ、ほんま
ですか、
はい、すごいお世話になってます。はい、
そうですか。いや、僕も直樹さんちょっとしばらく会ってないからですね、また毛が抜け落ちてるんじゃないかとね、本当に夜心配で夢を見てしまうことがあるんですけども、大丈夫そうでしたかね。
いや、もう全然大丈夫そうだと思います。
でも僕の知ってる残りわずかな K とあなたの知ってるのと、ね、誤差があっても気づかないからね。まあそんなことはどうでもいいんですけど、だけど今日本のライトフライ級チャンピオンって言ったら誰なんですか。
今ちょうどですね、チャンピオンがいない状態でして、空位なんですよ。
ああ、チャンスじゃないですか。
そう、チャンスなんですけど、で今、1位の選手とその、まあ、あの世界ランキング入ってる選手同士で、日本のチャンピオンを決めるという大会が、4月ですかね。
4月、
はい、
間もなくじゃないですか。
そうですね、いても立ってもいられないですね。
まあ、こんなところで酒飲んでる場合じゃないんじゃないの。
いや、あのもちろん酒は。
あ、飲んでない。
はい、
今だあの何、あの何ちゅうの、あの痩せようとする、何ちゅうやつ
か、ダイエットですか。
あ、ダイエット、
え、
ボクサーもダイエットって言うの。
減量、減量。
あ、減量、減量、減量、減量、
減量、
減量、減量、減量、ダイエットっていう、なんか今ズレを感じたわ。
いやいや、ボクサーもあのダイエットをした後に減量に移っていくんで、
うん、
あのボクサーもみんなやっぱりダイエットをするんですよ。
あ、そうなんですか、はい、ライトフライ級って言ったら下から細い方から2番目、ストロー級が一番細いんや、ね、
そうですね。
あ、今ちなみに木村優さんは何キロなんですか。
今は56ぐらいなんですけど、その体重をだいたい1ヶ月ぐらいで 48.9 キロに、
56を 48.9 にすんの。
そうですね、
大変やな。俺去年の秋にね、はい、ダイエットしたんですよ。93から81に12キロ痩せたんですけど、93から81って全然楽勝っぽいですよね。
いやー、けど
56を48にすんのはきついよね。
けどもう自分もあの何回も減量してるんで、だいたい6キロ7キロぐらいの減量だったら、そんなにもう苦もなく、
あ、そうなん、
容量よく体重は落とせるようになってますね。
すごいな、はい。じゃあその何、4月の試合っていうのは、
はい、
あの何、あの 誰とやるの？
あ、自分がやるわけじゃないんですけど、うん、そのランキングの上位の選手が試合をして、うんうんうん、それで勝った方がチャンピオンになるんですけど、うん、まだ自分はあの2位という立場なんで、うんうん、直接まだ挑戦権は持ってないんで。
1位は誰の？
1位はあの名古屋のジムの選手なんですけど、はい、
有名な人？
有名、そうですね、そんなにけどあのボクシング界では知られてますけど、あの一般的にはそんなに。
ライトフライ級って言ったら井岡。
そうですね、井岡選手。
井岡選手、
はい、
ね、年末もすごい試合されてましたもんね。
そうですね、はい、
あれと同じ階級という。
同じ階級ですね。
だけど、はい、井岡選手は別に日本チャンピオンなわけではないの？
井岡選手は世界チャンピオンなんで。
世界チャンピオンなんですよね、はい、世界チャンピオンイコール日本チャンピオンじゃないんですか？
世界チャンピオン、日本チャンピオンの上に世界チャンピオンがいるっていう感じです。お
ー、はい、世界チャンピオンになってるってことはもう自動的に日本チャンピオンっていうことなんじゃないですか？そうでもないの？
そうですね、日本チャンピオンがあって東洋チャンピオンがあって世界チャンピオンがまた別にあるっていう。
あ
ー、そうですね。
あ、そうか、そう、はい、日本チャンピオンを返上して東洋にチャレンジしたり。
そうですね。
東洋の方で活躍してる人は誰かおるんですか？
東洋で今あのチャンピオンの選手は渡辺名ジムというジムの、うんうん、あ、小野選手という選手がある。
小野選手、
はい、
あのその年末の時ね、
はい、
年末のあれ大晦日やったかな、
はい、
なんかの時に井岡選手とかいろいろ日本人のボクシングの結構大きな試合やってましたよね、はい、テレビで、はい、であれの中で僕がめっちゃびっくりして驚いたんが、
はい、
あの僕らのまあ仲良しで友達でね、あのてっぺんの大島圭介っておって、
はい、
でなんかひょんなことからなんか宮崎なんとかっちゅう選手の、
あ、宮崎選手、はい、
なんかちょっとしたスポンサーみたいなことを頼まれて、なんかつけてるグローブに思いっきりてっぺんって書いてあって、
あ、入ってましたね、はい、
でそのまま試合して勝ちよって、
びっくりしました
。なんか知らないけど大島いきなりリングの上上がっていってねなんでお前が上がってくるねみたいな感じで僕テレビに向かってみかんぶつけてたんですけどなんでお前上がってくんねみたいな、ブルグローブにてっぺんって書いてあるだけやんけみたいな、もうさも俺が育てたみたいな顔してね、これでインタビューしたらもうブラウン管割るぞみたいな感じ僕は、はいはい、けどあの宮崎選手は階級は全然違うの？
宮崎選手は本来あの同じ階級なんですけど、はいはいはい、この間の世界に挑戦した時は、うん、あの階級を一階級下げてチャレンジしたため、
うん、それは何キロ？
47.4 キロとか、
そこまで行ってよ木村さん。
そうですね、
そこまで行って、
はい、
で宮崎選手とチャレンジする、
はい、
試合するとき、
はい、
宮崎選手のグローブにてっぺんって書いてあったら、
はい、
木村選手のグローブに中村文明って書かせてほしいわ。だから中村文明対大島圭介の戦いみたいなね。
それであればもう現状支援、
イマジネーションの世界での戦いみたいになるけど、でも結構面白いかなと思ってね。なんかしょうもない、なんか僕らのしょうもないそんな話のために無理な減量してもたらね、辛い話ですけどね。
梅明さんの、 ラジオよく聞いてるんで。
あ、ポッドキャスト、
ポッドキャスト
ね。えなんかこの先ね、先なんかミルゲンファミリーです僕はとかって言われて、俺ミルゲンファミリーって何なのかなって、みるみる元気が湧いてくるをこよなく愛してくれてる人たちのことをミルゲンファミリーというふうに言うんだそうですよ皆さんみたいなね。
そういうと鈴木さんが喜ぶんですよ。
そうなん、はい、ミルゲンファミリー、
ミルゲンファミリーで、
そうですか、の、はい、ミルゲンファミリーの一員でいらっしゃったと。
そうですね、はい、
いや嬉しいですね。そんなね、身を削って戦ってる方が冗談半分で喋ってる僕の話を真面目に聞いてくれてるかなと思うとバチが当たるなと、ね、少々あれためになります。ポッドキャスト
すごい勉強になりますね。
ほんまですか？
やっぱりボクサーでも、ボクシングに限った世界じゃなくて、うんうんうん、やっぱり今日の場所みたいに違う世界に来ることで、
厚揚げの肉味噌チーズ焼きです。
すごいやっぱり
味噌肉チーズ焼きみたいな
勉強になって刺激になるんで、それがまたリングの上がる理由になりますし力になりますね。
なんか同じ世界の中にずっといると、
はい、
なんかこう 集中もできる反面やけど視野も狭くなりそうなね。
そうですね。
でも体なんかは動かさへんし体鍛えてるわけじゃないけど別の世界で脳みそをこんな風に鍛えてる人がいるとかなんか言葉とか口癖の習慣から自分の中にうまくリズムを作れるとかなんかこういろんな形で自分にプラスのものをこう引き寄せることっていうのはなんか確かにできそうな気しますもんね。
う
ん、
そうですね。自分はあのボクシングだけじゃなくて仕事ももちろんやってるんで。あ、
そうなんですか。
サラリーマンやりながらボクシングっていう生活をしてるんですけど。
マラソンの人みたいやな。
今日その
何普段の仕事何しちゃうの。
普段の仕事営業をやってるんですけど。
営業。
はい。押しが弱い営業やってるんですけど。
押しが弱いの、あかんやん。ボクサーやからいきなりカウンターパンチとか入れたらな。
だけどその今はすごいその仕事をやりながらボクシングをやってるっていうリズムがすごい自分の中で大きくて、仕事で学んだことがそのボクシングに活かせたりとか、逆にそのボクシングで学んだことがその仕事にすごい生きてくるんで。
そうなんですか。
だから今日も宮城さんとか、あと島さんの講演とかに来たりとか、
下屋にさんつけると変やからさんいらんね。下屋さんとかね、天竺マンさんとかいろいろ言う人いるけどね、
はい、だからそういう人の講演会に行ったりとか、セミナーに行くことでそのすごいボクシングにも自分にもすごいプラスにはなってますね。
ほんま僕らなんかこうパッてステージ上がっていってバーって喋ってするけど、観客でねお客さんの席にいてくれてる人の中にはいろんな人生をね生きてる人たちがいるであろうことはちょいちょい想像しながらこう喋ったりしますけど、でも改めてそんなボクシングのね本当に待ったなしですしね、限られた時間の中でやっぱりもう勝つか負けるかしかないというね。
そうですね、真剣勝負なんで本当に待ったがないんで。
そうやね、はい、でもそんな方のねそういう勝負の世界になんかこの微力なりにもなんかちょびっとだけでも役に立ててんのかなって思うと、こんなん聞かせてもらったらつい嬉しくて、なんかついボイスレコーダーも持てないのに携帯電話で録音してどんな音質でこれがね伝わっていくのかちょっと分からへんけども。
いやけど前からずっと文明さんのポッドキャストを聞いてて、一度ちょっと会ってみたかったんで。
ほんまですか。今日大手どんなですか。何言葉詰まってるんですか。今聞いてくれてるみんなが不安に思ってますよ。会いに行かん方がええんちゃうかみたいなね。
なんか想像以上の。
想像以上にない、顔がでかいとか。やめてや、そんなの。
想像以上にユーモアがあって。
ユーモアがあって。
オーラがあります
ね。オーラがあるの。ほんまでかいな。オーラがある。俺、ないでしょ。
世界チャンピオンクラスですね。
ねえだ。うまいこと言うな、ほんまに。そんなん聞いたから言うて、簡単にファンにならんでもいいですよ、皆さん。みたいなね。でもぜひね、応援してあげてほしいですよね。木村優さんの、ね、ゆうっていうこの字はこれ なんて説明したんやろこれ。
そうですね、
これなんていう説明したんやろ。
はるか。
え、はるか、これ一文字ではるかって読むの。そうなの。それってはるかって聞かされて分かる人ほとんどおらんのちゃうか。
悠久のゆうですかねってよく言うんですよ。
悠久のゆう、
はい、下に心が、
下に心ね、
はい、
上はなんて言ってんやろなこれ。え、
久人さん、
久人さん、今外野から変なチャチャ入りました。今本番中であるのにわけわからんことが今チャチャ入りましたけど、まあそういう言うという字なんですよね。ぜひ定見ボクシングジムで今頑張ってる。おいくつですか。
今29です。
あれもう29なんですね。
そうですね。
もうボクサーとしては結構もうベテランでしょ。
もう15年ぐらいやってますね。
おお、
はい、
じゃあもうなるべく早いうちに。
そうですね、
もう重くてしょうないあれを巻きたいですね。
そうですね、やっぱりいろんな人に応援されて支えられてリングに立つことができるんで、今やっぱりそういう人たちにやっぱり恩返しがしたいですね。
本当、はい、いや僕ね正直ねボクシングって生で見たことないんですよ。いっぺん試合見に行きますわ。行きますわ、はい、ぜひ、はい、いやもうド迫力で見たいわね。ぜひ皆さん、はい、僕はねこういうアスリート系の人とかなんかこうアーティスト系の人とかなんかやっぱりおしなべてしまえばなんかこうなんていうかな普通言うて何が普通か分からへんけど普通にお仕事してるっていう人がやっぱり圧倒的に多いのなんか多い中でなんかアーティストな人たちとかこういうアスリートな人たちとかってやっぱちょっと別世界だと思うんですけどある意味そういう別世界と思ってる人の日常にね少しこう言葉だけでも触れられるとかねなんかそういうのである意味じゃこれをみるみる元気を聞いてくれてるような皆さんがなんかそういうアスリートのねもう勝ち負けの見事に単純な殴り合いの世界なわけじゃないですか。でもそんな中で最後にね木村優さんがこう僕がボクシングにこうやっぱり欠けてる思いみたいなんとかなんかそんなことをちょっと聞いてる皆さんがね仕事をよし俺も頑張りたいなみたいな風になんかちょっとヒントになるようなですねプレッシャーかけて申し訳ないんですけどなんかそのアスリートからの木村さんがねどんなことをねボクシングにやっぱり取り憑かれて魅力を感じてるか、うん、でそのそういう勝負ごとの世界の向こうに描く自分の何か人生観みたいなとかねそんなんちょっと短めにちょっとお伝え願えたらそれが今回のみるみる元気の締めくくりになるかなと思うんで、リスナーの皆さんあの心して聞いてください。はい3、2、1よろしくどうぞ。
そうですねやっぱりですねその自分にとってボクシングって何かって考えると、うんうん、あの自分を一番その成長させてくれるツールみたいなもんなんですね。結局それはそのボクシングでなくてもいいし、うん、仕事でもいいと思いますし、うん、けど今の自分にはそのボクシングがあることで、うん、自分をよく知ることができて、うん、やっぱりそういう周りの応援の感謝とかそういうのもボクシングのおかげで、学ぶことができてますんで、今はそれで応援してくれる人にそういう今までの思いを恩返しして、うん、これからはそのボクシングで学んだことを生かしてもちろんチャンピオンになってから、うんうんうん、社会に向けても発信していったり、恩返ししていきたいですね。
いやでも今のね、はい言葉聞いてて僕すごいやっぱりなと思うことはなんかねそうやって何かに欠けてる人ってねみんな一緒のことを言うんですよね。なんていうのはどういうことかっていうとねボクシングって僕なんかにしてみたら別世界じゃないですか。だって僕ね生まれて44年間の間にボクシングをやってみたいっていっぺんも思ったことないの。いっぺんも思ったこともないのにこんなね優しい顔してて、でも優しい顔の中にこの気の短さみたいなものも若干こう出てる感じするけど、だけどこの優しい顔した人がね何きっかけでボクシングしようとしたんかなとかねそんな思いながらちょっと今聞いててんけど、でも最後に言ったまさにね自分ができるかできないにかかわらず努力をしてねチャンピオンになりたいとでなった後にねたくさんの人にいろんなものを届けてみたいんだっていうね人を喜ばすことを最後の言葉に使うでしょ。みんなそうなんですよ。なんかね頑張ってる人はねそれがうまくいった時周りのたくさんの人に何かを与えたいんですよ、うん、人を喜ばせたくて頑張ってるからモチベーションがキープできるんやと思うんだよね、
う
ん、
そうですね。
で自分のためにっていう人って自分の枠の中がもう限界が来てしまうんですよね、うん、そう思うとあなんか僕が一番言ってほしいなと思うようなセリフをさもさらっと言ってくれはったんでなんかこの音を取って今日も良かったなとつくづく思っちゃいましたよ木村さん。
いや光栄です。
あーすー、ありがとうございます。いややっぱりやゴツゴツの手してる、ね、めっちゃここの骨でかい拳の骨すごいな。なんでボクシング始めようと思ったんですか。
いや
最後言うときながらしつこいですよこれね。
いや中学の時にその全然自分に自信がなかったんですけど
いじめられたりした？
いや、いじめられたりはしてないんですけど、うん、あの背がちっちゃくて、あのそんなに取り柄もなかったんですけど、うん、あるきっかけでそのボクシングのドキュメント番組を見て、うん、でこれなら自分を強くできるかも、成長できるかもって思ってボクシングを始めました。
その時素直に思っちゃったわけですね。
ビビッと
ね。そうか、でもね、背が小さいってね、男の人の、まあ僕はちょっと大きめの身長やからあれやけど、やっぱり背の小さい人、僕はね、おじいちゃんがよう言うて、僕が子供の頃、中学生とかね、高校生になるぐらいの頃に僕すごい急に身長伸びて、ちっちゃい時めっちゃちっちゃかったんけど、だけど中学の時に背がどんどん伸びてね、だんだんだんだんこう大きくなったんだ。その時におじいちゃん僕にこうやって言ったことあるの、お前あんまり飯食うなって言ってきたんよ。なんでなんて、今まで散々飯食え大きいなれ言うてたくせにね、食うて大きいなり始めたらもう飯食うなんやて、大きい男は出世せんってよう言うたんよ、大きい男はな周りのみんなを見下ろすんやえと。でも背が小さかったらね、いつまでもいつまでもお前に負けるもんか、あんたに負けるもんかってね、反骨心がいつもど真ん中に来るんやって。だからお前あんま大きいなりすぎたらあかん言うてね、おじいちゃん自分の勝手でそんなこと言うてきたことあんねんけど、でも周り見ててもね、やっぱり男の子でちょっと背が小さいっていう人はね、やっぱこうね、なんていうかな、こう気の短い人多かったし、負けん気の強いやつ多いわ。だけどそれをね、俺は背が小さいしっていう風にコンプレックスで終わる人もいるし、小さいからこそこの階級でちっちゃいけど強くなることができるみたいなものから自信をね手に入れようとしたっていう、これってある意味コンプレックスが自分のチャンスをの道を招いたんかなと思うとですね、なんか僕はほんまにたくさんの人を照らせれる存在になるんちゃうかなと思うんで、ぜひこのミルゲンファミリーの皆さんとはですね、いっぱいいっぱい応援していけれるように、あの僕も一回ほんまにね試合を見に行かせてもらいたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。
ミルゲンファミリーの皆さん、勝手に言われてますけど、あのどこかで木村優という名前ね認識していただいて、また何か機会があれば応援してあげてほしいなと思います。この時はどうもね、なんか飲み会の席で急なことで申し訳なかったですけども、ご協力いただいてありがとうございました。
はい、どうもこちらこそありがとうございました。
ということで世界の、未来の世界チャンピオンをゲストに招き、今回のみるみる元気が湧いてくるこれにてお開きとさせてもらいます。どうもありがとうございました。